高山俊吉気分青信号。明けましておめでとうございます。今年もインターネットラジオよろしくお願いします。その時々に発生した事件だの思うところなどを車の問題と裁判員制度の問題に絡めながらお話をするインターネットラジオのシリーズです。今年も元気よくやっていきたいと思ってますので皆さんよろしくお願いいたします。しばらくですが裁判員裁判の話をしましょうね。裁判員の名付け親松尾光也さんという方が亡くなったということが新聞で報道されました。東大の名誉教授だった松尾光也さん、裁判員という名称を裁判に関わる市民裁判官につけよう、こういう提案をしたということが知られています。裁判員制度の採用を政府に置かれた審議会が答申したのは2001年でしたから16年前です。この時期に法務省の法制審議会というところの会長をしていて、刑事事件の法制度の提案とかそういうことにも関わっていた人ですけれども、この審議会が、これ司法制度改革審議会というんですけれども、司法制度改革審議会が裁判員制度を答申したときに、非常にその突然に実はこういう名前でいこうじゃないかという話が登場したという、そういういきさつがありました。じっくり検討して行われた議論ではまるでなくて、まさにその突然に登場した、じゃあそれでいこうということになった、なんと言ったらいいんでしょうか、付け焼き場というよりは思いつきというか、極めてそういう要素が強かったということが知られています。さてこの裁判員制度というのが、今お話をした司法制度改革審議会の中で、松尾提案も含めて、方針になるその直前の時期までこの審議会では市民が裁判に参加するということについて最高裁が強い反対を表明していたということが知られています。今日はその話をしてみたいと思うんです。2年間続いたこの司法制度改革審議会の議論の中で最終版第4コーナーといいますか、最終段階になって初めて裁判員制度が登場した。それまで何を議論してたかというと、市民が裁判を行う陪審制を日本でも採用すべきではないかという、そういう主張と、いやそれは無理だと、あるいは不合理だと、納得しないという意見と、その対立でした。納得しないという意見を最も強力に発していたのは最高裁でした。最高裁は素人裁判官の能力、裁判能力を極めて低く評価していました。例えば最高裁の総務局長をやっていた中山隆夫さんという人がいたんですけれども、この人は市民裁判官、つまり陪審員ですけれども、当時裁判員という言葉がなかった、陪審員の判断は不安定である、何を言うかわからない、予測可能性に乏しい、そして高い比率で誤判が生じているということを裏付ける多くの研究結果もある、これアメリカの例を言ってるんですが、アメリカの陪審員が誤判をしていると、そういうことを言う研究結果もある。 陪審制に対する厳しい批判でしたね。裁判によって真相を解明するという機能を構造的に持っていない、あるいは陪審制を導入すると真実を解明するというその司法の機能は大きく後退をする、誤判の恐れは現在の裁判官による裁判よりも大きくなる、どうしても採用するとしても評決権、つまりこの自分はこうすべきだという意見は言ってもいいけれども結論決定をすることはできない、評決権を与えないということにすべきだ、そういうようなことを言ってました。中山総務局長はそれが最高裁判所の大方の裁判官の一致する意見だとまで言いました。つまり最高裁の裁判官たちは体制として全体として市民裁判官の判断能力を極めて厳しく評価をしていて、評決をする権利を与えるべきではないという考えだということを言っていた。このアマチュアは審理能力がない、あるいは裁判能力がない、こういう議論が最高裁を貫く強い主張だったということがはっきり見て取れるのですけれども、それを司法制度改革審議会は最終段階に立って突然変えます。市民にも判断能力がある、評決権を与えてもよい、そういう意見に変わるんです。まあ本当にこれは何とも言いようがない突然の変容でした。素人裁判官の判断能力は玄人裁判官に引けを取らない。最高裁の要人も証拠を評価する力というのは普通の国民が日常をやっていることであってできないことではない、なんて言い方もするようになったんですね。一体不安定だと言ったり誤判だと言ったり真実から交代するだとなどと言ったりしてたのはどこ行ったんだ、何だったんだ、そういう変貌変容でした。実際のところを言うとどういうことだったのかといえば、それはこの時に大きな政治の力が動いたと私は思ってます。政治の力が動いた、そして何ということどういうことになったかというと、評決権与えてもいい、その結論がおかしくならないようにする力を裁判官は持っている。素人に事実認定能力があるのかないのかということについて、それはあることになったんじゃなくてないんだけれども、裁判官がリードをすればいい結論が作れるんだ、つまり市民が参加しても裁判官による裁判を市民が参加したという形だけ整えて実態を変えないでいくということが可能だというふうに思った。そういう考え方がこの方針変更の基礎にあったというふうに私は思っています。結論は裁判官のままでやっていくっていうんだったら、なんで市民に参加させる必要があるということになったんだろう、手の込んだことをやるんだろうと、やったんだろうということになります。そこが大問題なんだけれども、やり方を変える意味というのは実はないわけではない。いや、大いにある。市民が参加すること、国民が主権者として司法に参加するということになると、裁判の重みは一層増す。誤判だの、裁判官の裁判はおかしな官製裁判だの、そういうことを言わせなくする力を持つ。なんといっても市民の代表が参加してやってる裁判なんだから文句言わせないぞと、こういうことを言わせることにはなる。その力を持つ、そこだっていうことになったんだろうというふうに私は思います。突然の変貌でした。 君主は豹変すという言葉がありますけれども、そういう変化だった。しかしながら上手の手から水が漏れるではないけれども、結局のところを言うと、それは市民からどんどん離れるものになっていったというのは皆さんご承知の通りです。そういう状況になったので、今では裁判所に出頭する市民の数がひどく低いものになってしまった。激減と言っていい。これが最高裁が急に方針を変えたことの現実の現場の結論です。まあ、松尾光也さんはどういうふうに思いながら亡くなっていっただろう。こう私は実は思ってます。裁判員裁判のいわば運命というのは、ある意味今もうすでに出ている状況にあるというふうに言ってもよい。そのことを見つめながら、最終的な姿というか終わりの状況を見ながら、この方はこの世から去っていかれたんだろうなというようなことを私はこの間思いました。今日はここまでにしましょう。